浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは、浅野大輔の中耳炎第22回でございます。よろしくお願いします。ねえ、もう暑い暑いですね。本当もうずっと最高気温35度超えてるでしょう。猛暑日っすよ、猛暑日。連日連日もうずっと猛暑日。お盆期間中も本当にね、だからもうこの暑い中でね、マスクつけながら外の仕事は本当大変ですね。なんかまあ俺もそのデリバリーのアルバイトやってんで、なんかもうね、あのマスク鼻まで覆ってね、暑い中バイクで走ってるともうふわってなりますからね。大事ですよね、ほんと水分補給が。やっぱコロナに加えてね、熱中症もすげえあるっていうし、本当に気をつけてくださいよってことですね。マジでもうね、真夏、まあ言ってもね、小学校の時からね野球やってましたからね、暑い中ね試合とか練習とかねしてきたっちゃしてきたんですけどもね。ただまあ別にね、炎天下って基本的にやっぱ慣れる慣れないとかないですからね。本当もうずーっときついね、体勢も一切つかないしね。あのもう本当こんだけ暑いというか、もう暑い度に思い出されるのがね、中2の時にね、本当真夏に野球部で所属してた野球部のね練習試合中にね、僕ファーストを守っててね、3回裏の守備だったかな、あの時はね、もう暑すぎてね、でその前の3回表にね自分に打席が回ってこなかったから、まあ、ずっとベンチにいてね、まあまあそこでそのスポーツドリンクをねもうガブ飲みしすぎたっていうのがあるんですけどね、その3回裏の守備が始まった途端ね、自分が守ってたファーストベースの上に思いっきりゲロ吐いちゃってね、ね必死にね砂で隠して、その直後にねバッターがゴロ打って、俺がゲロかけちゃったファーストベースの上にヘッドスライディングしてましたけどもね、そうならないように適度な水分補給を皆さん心がけましょう。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
いや本当ね、このクソ暑い中ですよね、え未成年とお酒ね、本当いやもうねいっぱいある、未成年と飲酒いやねやっぱまあ、それはダメですよね。やっぱり有名な人、顔割れてる人は本当に気をつけないとね。まあそのただそのなんと言いますか、もうここまでその何回もいろんな人が騒ぎになってるから絶対に気をつけてるけど、そのやっぱりね、まあこれ変な話ですけども、相手の 男の立場に、ね、なった時に、あの、まあ、なんていうか、それはその近くに座って食事とかしたいわな。うん。で、そのね、そのすごい、まあまあ、その相手の子がどうだったか、すごいファンだったかとかはまあ別に分かんないですけども、うん、まあまあまあ別にね、それを逆に考えてみてもですよ、そのまあ言ったアイドルと一緒になれるチャンス逃してなるものかって、その思っちゃう気持ちもねーとか思っちゃってね。まあでも当然その、まあ、まあ言ったらガキですから、17だ。それはやっぱり大人の立場からちゃんと確認なり管理なりをして、絶対にそういうことにならないようにしなきゃいけないというのはわかるんですけどもね。またまあ人気商売でね、そういうや厄介なところまで、やっぱ人気が隅々まで人気があるっていうのが、やっぱ本当の人気者のね、大変なところだなっていう感じもするんすけども、ただもうね、そのここまで来ると、なんかこの話が出始めた時の風潮として、いやでもね、楽しく盛り上がっててねっていう席で、はい、ちょっとあの ID 見せてみたいな、保険証とか免許証を、はい、みんなちょっと一旦机の上に並べて確認するからって、こうやんなきゃいけないですよね。まあ当然お酒を出すところだからお店も確認してるんでしょうけど、まあそらまあそれがをかいくぐっちゃうっていうパターンも、まあそれあるでしょ、当然ね。お店だってちゃんとやってるでしょうけど、やっぱ 100% っていうのは無理で、ってなるともう当事者の人たちもちゃんと確認しなきゃいけない。ただまあその酒の席で急に ID 見せて、年齢確認できるもん出してっつって見せさせるっていうのが、それ雰囲気とかさって言われてた時代もあったけど、もう逆にですよ、今となっちゃもう堂々とね、免許証出してみたいな、いやでももうほんとそんぐらいしないと、絶対にすぐ免許証出してみたいな、飲み物に口をつけさせる前にね、ちゃんと提示させないとね、本当にね。いやだからその、まあ、当然その飲んじゃいけない年齢の子はまず来ないっていうのもあれですけど、その全然別に二十歳超えてる子は、それをなんとも、もうそれをなんか悪とか良くないこととか捉えずに、やっぱりね、まあそれは別に有名人に限らずっていうことにはまあなってくるんでしょうけどね。やっぱり見せてって言われて、はいっつってやっぱ見せなきゃいけないっすよね。うん、そのやっぱ僕だって、タバコを買いますけども、その時にやっぱ絶対にボタンを押させられるしね、コンビニとか、あなたは20歳未満じゃないですねっていうところを入って押して、その上でやっぱタバコを買ってるわけですから、やっぱもうその言ったら、その飲み会っていうものはもう身分証を出して、まあまあまあ、その合コンとかね、知らない人同士が初めて飲む席とか、例えばなんか誰かに呼ばれていくっていう席では、もう ID を確認されるのが当たり前だっていうことになればね、少しは良くなってくるんすかね、ほんと。ただね、いやでも逆に言うと、その ID をそのなんて言うんでしょうか、別に堂々と出せる人ってたちは、当然お酒を飲んでも違法でもなんでもないし、そりゃ当然堂々と ID を出すわけだから。でもそのまだそういう年齢に達してない子がやっぱり背伸びしたくなるっていう、このジレンマね。やっぱその子供と大人の境目で揺れ動く 思春期の気持ちっていうところはやっぱそういうことにね、自分の身分を年齢を偽っていっちゃうっていうところにもなっちゃうわけだからね、本当に。だからこの女の子を特定するみたいなバカみたいなことは本当にねえ、やめた方がいいですけどね、マジでね、意味わかんないし。でもそういえばね、俺もね本当にね、つい最近ね年齢確認されましたよ、近所のコンビニで。確かにね、そのいつも見る店員さんとは違う人だな、新しく入ったのかなみたいな、まあうん、どう中年女性がね、僕があのタバコ丸ボロ53番くださいって言った時に、すいません、なんか免許証とかそういうのをお持ちですかって言われて、いや俺ちょうどねなんか気軽に家で過ぎてて、そのお金は持ってたんですけど、お金は持ってたというか、そのまあスマホは持ってて、でお金は払える状況だったんですけど、その年齢確認的なものを、だからスマホと家の鍵ぐらいしかなくて、年齢確認的なものをね俺何も持ってなくて、であそっか、あ俺今ちょっと免許証とか何にもないですね、あダメですかねって言いながら、こう自分の顔をひょいっと指さしてみたんですけども、その女性の方がちょっと若く見えるかなって言って、結局俺タバコ売ってもらえませんでしたからね。でもなんていうか、その自分で自己判断だと俺まあどう見ても二十歳以上の面してんだろうって自分で思いますけど、やっぱりそのコンビニの店員さんからしたら俺は若かったんですかね。でまあそのすごくちゃんとした人だから、まあ自分で判断してこれはちゃんと年齢を確認しなきゃいけないな、この見た目だったらと思ったんでしょうね、これ本人で。で俺が身分証を持ってなかったから売らなかったっていう、これはもうすごく正しいですよね。俺はまあなんかそんなことがタバコを買い出してから本当に初めてだったから、なんかああそうか、ダメだったかっていう、そのでもなんかタバコ、まあでもその時吸いたかったから、ちょっと悲しくもあり、ちょっと嬉しくもありみたいな、だからそのあの女性店員さんにね ID 確認を学びたいですよね、今後のためにもね。全然嫌な感じしなかったしな。難しいとこですよね、ああいうのもね。まあこっちがその画面で入って押してるわけだから、でもあれってどうなんだろう。うわ俺なんか今急に思ったんですけど、 ID ってタバコ売るときって絶対に確認しないと法律違反ってことはないですよね。あの画面にタッチしてるってことは、もしそいつが二十歳未満だったときにはお前が嘘ついたんだろっていうことで、別に店側は罰せられないわけですもんね、多分。でもあとはお店が判断してあれ入って押しててもこれ二十歳未満だなって思ったら確認してくださいっていうことですもんね。そうじゃないとだってちょっとタバコを二十歳未満なのに買いに来るっていうね、やんちゃな少年少女たちも多分いないことはないと思うからね、それを防げなかったら全部店側の責任っていうのもかわいそうな話ですもんね。いや正直めちゃめちゃおっさんおばさん顔の16歳のやつもいるだろうしね、逆に言うとどう見ても中学生だろっていう30代40代もお前いないことはないですもんね。だってねえ、だからやっぱりしっかりとした証明がね、ただねこれ保険証は顔写真がないからね、なんか兄弟の持ってきちゃったみたいなことがあるとだからダメですね、保険証の貸し借りみたいなことは。まあまあまあ、目をかいくぐっちゃうから本当にね、だから難しいっすよ。まあそこまでして、でもそこまでして会いたいっていう気持ちにさせるんだからやっぱりね、 アイドルとしてはプロだなとか思うからね、そんなに怒らないであげてほしいなって思うんだけどもね。まあ、逆に言うとね、未成年の子の方も法を守るっていう意味でもねとかね、いろいろありますな、これ関係のニュースというかね、話題が出るたびに思うんですよね。やっぱりまあ当然お酒飲んじゃダメっていうのはもうこれは法律で当たり前の前提として確認するのも大事だけど、その未成年の方もっていうね、大変でさな。まあ別にかいくぐってまで寄ってくるような人間じゃないんで、僕に未成年の子が全然安心してどこでも行ってますけどね、居酒屋も。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第2予告日絶賛放送中。
銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
ピカピカの1年生、このコーナーは僕が調べてきたこと、体験したこと、思ってきたことなどを喋りたいように喋るというコーナーとなっておりますが、あのね、夏のイベントということでね、まあそらそうなんですけども、今年はもう夏のイベントが、まあ、全国各地というか、まあ、全世界的にどこにもどこも何もやってないぐらいの状況、しょうがないですけどね、まあ人が集まるというか密を作り出してしまうというのがね、ある種イベントやお祭りね、例えばライブハウスとか屋内のイベント会場とかだと、まあキャパ数が決まってて座席もあったりするから、まあその入るお客さんを制限してちゃんと対策して間隔も空けてってできるからね、まあソーシャルを保ちつつイベントが開催できるっていうこともあるでしょうけど、夏祭りとか花火大会とかになっちゃうと、やっぱまあもうそういうことはほぼ不可能ですからね。やっぱどうしてもその中止っていうことになっちゃいますもんね、ほんと。僕の近所というか、もう毎年なんか、なんとなくはやっぱ感じるなっていう、でかいイベントで言うと、高円寺の阿波踊りとかももう結構早々に中止になっちゃっててね。で、僕の地元新潟県の、僕が生まれ育った見附市っていうところの隣のね、長岡市っていうところは本当にもう全国的にも超有名な長岡花火、もう3本の指に入るでしょ、あの花火大会はね、がもう中止ですよね。本来なら8月の頭にやってたんですけどね、その地元で一番でかいイベントももう今年は中止ですからね。本当に何にもやってないというか、やってることといったら本当に渋谷でバカが集まってフェスしてたぐらいのもんで、だから本当あれちょっと今急に思い出してムカついてきたんで、ちょっとあれですけど、迷惑な話ですあいつらね、ほんと。コロナはが大丈夫かどうかお前らの判断に任せてやってたらどうなると思ってんだよ、この国というかこの世界みたいなとこありますけどね、ほんとに。配慮しながらもその中で、ね、イベントとか楽しいこととか探せバカって思いますけどもね、本当に大人ならっていうね、幼稚園児の集まりじゃねえんだからっていうね話もありますけどもね、まあことごとくねイベントが中止で、本当になんか寂しいじゃないですか。やっぱなんとなくね、もうこの時期になったらみこしが出てたり、ちょっと近所のそんなに大きくない神社とかにもね、お店が出てたりとかするのに何にもないというこの寂しさがあるから、なんかやっぱり今日は長岡花火の話しようと思って、今年なかったしっていうことで、 長岡花火って本当すごくて、うん、まあ、当然あれ毎年ね、多分8月のね1週目の土日なんですよねに開催、2日間開催されて、もうね2日間でね延べね全国から100万人ぐらい人が来るんですよ。もうだから長岡市の街がもう人でぐわーってなるんですけど、でね花火も本当にすごくて、僕ね東京に来てからなかなか見れてなかったんですけど、2年前になんか僕の両親が結構いい席のチケットが抽選で当たったから来いよっつって、久々にねもうね6年ぶりぐらいに見に行ったんですよね、長岡花火で。その抽選でチケットが当たったっていうのは何かっていうと、まあ別にめちゃめちゃ規模がでかいから遠くからでも見れるんですけど、やっぱその信濃川っていうでっかい川がこうあって、その川の河川敷っていうのは、その長岡花火の間の2日間はちゃんと席が作られて入場制限がされて、でその河川敷の片面がぐわーっとこう有料席として作られるわけですね。でその川を挟んで向こう側から花火が打ち上げられてるんで、めちゃめちゃいい席なんですよ。そのちゃんとした席が作られて抽選で席が買えるっていう、その席はでこれが100万人も来るわけですから、なかなかねこれ当たんないんですよ、このいい席だってね。あれ多分ね100万人中ね、あの席に座れてる多分何万人もいないと思う、何数千人だと思うんですよね。まあまあ別に来る人が全員応募してるわけではないとしても、すっごい倍率ですよあれで。そのいい席当たったからっつってね見に行ったんですよ久しぶりに。すごいっすねやっぱり。もうそのこうね見上げて、夜空を見上げてこうパーンと花火が上がるわけですけども、もうクライマックスのフェニックスっていう一番その有名な花火なんて、もう本当にそのいい席で見てると、こう見上げて視界に入ってる部分だけじゃもう全然収まってないですよ。フェニックスが広範囲でいっぱい上がるから、だからもう左右、夜空を見上げて左右に首振りながらもうどんどんどんどんフェニックスが上がってて、でも自分の視界じゃ捉えきれないんですかあれ。ただみんなスマホを構えて見てんすよね。いや写真撮りたいのはわかるけど、せっかくいい席当たって見に来てんのになぜスマホ越しみたいな。肉眼、俺はもうずっと肉眼で焼き付けてたから、うん、いやでもだってどっかで何人かプロのカメラマンが写真撮ってんだろみたいな。あとでそっちで写真は楽しむよとか思うんですけど、まあでもね自分の SNS とかにもあげたいんですかねやっぱりね。あ、だからみんなスマホ構えてっから、何やってんだって正直俺は思いながら、こんないい席座ってと思って見てましたけどね。あ、ただすごいっすよ。だからあれがなくなってるっていうね、今年はやっぱ悲しいなと思って。でねやっぱね昔からまあ当然その地元というか、まあ新潟県の中じゃもう本当にもう一番人が集まるイベントですから、もう物心ついた時からね、どんぐらいかな、中学校ぐらいまではね、まあ家族だったり友達だったりね、何かしらでやっぱりね見に行ってましたからね、長岡花火なんて。でね16、高校2年生になった時に、僕その長岡の町の宅配ピザ屋さんでバイトを始めてて、でその長岡花火にね、そのピザ屋さんがねお店出すっつうことで、結構その日忙しくなるからシフト入ってくんないって言われて、まあ正直誰との約束もなかったし、俺その長岡花火の日にね街中をねピザ配達でねバイクで走り回ってたんですよね。それはそれで初めての経験で、何十万人がごった返してる街の中を バイクで走り回るっていうのはね、本当に大変で。でね、その中でね、花火がね、あれね、多分終わった直後ぐらいなんですよね。で、花火が終了したら、みんなその川の方にいるのが、一気にまあ何十万人、まあ百万人が、その川の方にずらーっといたのが、一気にこう市内の中心街の方にドアって歩いて引き返してくるんですよ。だからもうほんと大移動っすよね。まあまあ当然その市内のホテルに泊まって、地方から来た他県、他都道府県から来た人とかは市内のホテルに泊まってたりとか、まあまあその県内の人はその駅で電車で帰ったりとかするためにザーって駅の方にね、一気に人がバーってなるんですよ。でその中をまたバイクで行ってね、その車両の規制とかもね、ある道がまだその時あるからね、あ、こっち通れないわとか思いながらね、こうぐるぐるぐるぐる回ってたらね、そど真ん中の通りに出ちゃって、うわダメだここ通れねえと思って引き返そうとした時に、そのもう何十万人の人混みの中でね、おばさんがね、でっけえゴールデンレトリバー2頭連れて散歩させてたんですよね。え、マジでこの人、え、今日はいいんじゃない散歩、んー、もしくはもう1時間半後ぐらいにしたらと思いましたけど。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トックンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングです。ということでね、いやー、長岡花火はね、知ってる人もいっぱいいると思うんで、ほんとね、まあこれが今このコロナが収まってね、来年とか開催されたらね、ちょっと一回見に行ってほしいんですよね。マジであれは本当にすごいですからね。うん、まああれもう本当に何万発だったかな、2、3万発上がってね、2時間ぐらいずっと花火上がってますからね、本当綺麗だしね、迫力もあるしね、ぜひ見に行ってほしいんですけどね。やっぱあの人混みの中でゴールデンレトリバーは1メートル超えてましたからね、あれをやっぱ2頭散歩させてたあのおばさんはどういう気持ちだったのかなと思ってね。うん、嫌だったでしょうね、ゴールデンレトリバーも全然気持ちよくないでしょうからね、多分あの中散歩してもね。うん、いや、あとね、その同じ日にね、あの初めてね、そんなね、長岡花火の日に俺、その長岡市内をバイクで配達で走り回ってたから、もう全然道がむずくて、っていうのもやっぱりそのメイン通りとかその横の通りとかも結構ね、歩行者天国みたいになってて、警備員の人が立っててね、あの車とかバイクがね、やっぱね、進入できないようになっちゃってるんですよ、花火が開催されてる間は。でそれでいつもならその道を通って簡単に行ける場所が回り道で、ああ、どうしよう、どうやって辿り着けばいいんだろうって走らせてたら、その駅からその花火が打ち上げられてる川に向かって伸びてるその市内の一番メイン通りのところに入っちゃって、もう人がドワーっているんですよ、そこは歩行者天国みたいになってて、でももうこっからもう周り道もどう行けばいいか分かんないし、まあバイク押しながらならこの人混みの中突っ切っていいよって警備員さんも言ったから、俺なんかでっけえ屋根付きのピザ屋の配達のバイク横でこう引きながら、その人混みの中を一人だけね横断したんですけど、 その時打ち上げられてた花火と同じくらい俺注目されてね、そのなんか派手なピザ屋のユニフォームも着てるし、屋根付きのでっけえバイク引いてるしで、ね、恥ずかしかったっていう思い出も、そういう変な思い出も長岡花火にはありますね本当に。でやっぱりその時高校2年生か、だからなんかその知り合いとか友達がね、なんか彼女と来てたりとかね、男女3344のグループでなんかみんな浴衣着て花火見に来てたりとかしてね、その中俺汗だくでピザ配達しててね、花火が上がる真夏の夜にね、俺はこれでいいのかと思ってね、拳を強く握りしめてましたけどもね、本当にそういうのも含めてね、やっぱり花火大会とか夏祭りっていうのは本当にいいもんですからね。だからもう今年はまあもうしょうがなかったからね、来年は収まってね、いろんな祭りとか花火大会とかやもね、もう今年できなかった分もね、盛大に来年は開催されてたら本当嬉しいなっていう感じしますよね、やっぱりね。なんか何よく、いやほら本当街歩いててももう何にもやってないから、その悲しさもあって、なんか昔の祭りのこととか花火大会のこととかやっぱなんか思い出しましたもんね、今月特に。もう本当に昔ね、地元のお祭り行って、あのくじで、シンプルなくじの屋台あるじゃないですか、絶対。どうしてもね、プレステ2とかが欲しくてね、もらった小遣い全部くじにぶっ込んでね、あのもう正式な名称もわからないようなおもちゃ両手に抱えて泣きそうになりながら家に帰ってましたもんね。9歳10歳ぐらいの時ってね、本当に。いやー、だから来年ぐらいはね、来年ぐらいはっていうか来年を収まってね、いろんなイベント行きてえなーって思います。浅野大輔の中心以上です。バイバイ。